はい、ということで、フォーカス脳が冴え渡る4つの集中の3回目の音声です。で、前回はいろいろお話をしたと思うんですけども、今回はですね、この本の後半部分にある、ドーパミンの出る瞬間に意識を向ける習慣術っていうところがすごく大事だと思ったので、そこに関連してお話をしていきたいと思います。で、ちょっとそこの部分を読みますね。私はコーヒーが好きです。毎日コーヒーを入れて楽しんでいますが、実はコーヒーを飲みたいと思い道具をセットし、入れている時間に最もドーパミンが出ています。飲み始めるとドーパミンの分泌は少し下がっていきます。その代わり求めていた香りや味を楽しみ、美味しいなと感じたら、今度はベータエンドルフィンの量が増え、ドーパミンによる高い集中状態が持続していくのです。これはあなたが好きなもの、好奇心を駆り立てられるものに向き合った時も同じように働いています。目的となる何かを手に入れた瞬間よりも、それを求めている間の方がドーパミンの量は多くなるのです。これを読んで、勘のいい人は分かると思うんですけども、どうでしょうか。ほとんどの人ってドーパミンで終わってませんかね。私がコンサル、まあ、プラチナもレバー会も含めてですね、私が、関わっているお客さんたちってこのパターンが一番多い気がしましたね、読んでいて。やっぱなんかこうレバ会に入るまでとかプラチナに入るまでっていうのは、うわこれ入ったら人生変わるかもってドーパミン出てるんですけども、入った後に、ベータエンドルフィンを出すことができなくてシューンってなって、でまたなんか似たようなの見つけるとそこに突入していってしまうっていうことなんじゃないでしょうか。特に、借金作っちゃう人っていうのはこれが多いんじゃないかなというふうに、推測しています。それだけじゃないと思うんですけれども、これが、まあ、多いんじゃないかなというふうに思うんですね。でこのベータエンドルフィンっていうのは、やっぱりそのなんていうのかな、幸福感ですよね、達成したことによる。これがを出すのがすごく大事だと思うんです。で、これが要はあれですよね、あのタスクを小さくして達成感を味わった方がいいって言われているやつですよね、俗に言う。だからこれをねやってってもらえればいいと思うんですよ。で、そこのやっぱね、さじ加減が大事だと思うんですよね。これ前どっかでも言ったと思うんですけども、大きな夢にワクワクして何にもできなくてしぼんでいく人か、タスク小さくするといいですよって言うと全部ちっちゃくして、ちっちゃいままずっと一生終えていく人って、この2パターンがすごく多いんですね。で、まあ、どちらかというとタスクちっちゃいまんまの人の方が幸せ、幸福度は高いかなと思うんですけども、大きな結果を得られないっていう意味ではどちらのパターンも一緒かなというふうに思います。でこれは本当にさじ加減なんですよね、本当にさじ加減。だからドーパミン出てエンドルフィン出る、ドーパミン出てエンドルフィン出るっていう一連の作業を頻繁に繰り返すことは大事なんですけども、じゃあその後どうするかっていうことをちゃんと考えなきゃいけないわけですね。では目標達成トレーナーでもその後どうするかっていうことをちゃんと左脳を使って考えさせるクライアントにことをやろうねっていうふうに指示してるってもあれですけども言ってるんですけども、そこから来ています。でこれねすごく難しいですね。で私の過去のコンサル例だと、大きな夢を掲げて達成できないって言って自分を削ってる人がいたんで、まあ、とりあえずタスクちっちゃくしてみましょうっていう話をしたんですね。でその方は、借金が結構でかくなっちゃってて、でも それ自体も分かってなくて、で、私がコンサル中に借金の額をちゃんと確認した方がいいですよって言ったら、もう自己破産寸前だったっていう方なんですね。でその方に、ちっちゃなタスクでって言ったら、ちっちゃいタスクできるようになったんですけども、そこで止まっちゃうんですよ。じゃあここさじ加減なんで、もうちょっとそのちっちゃいタスク達成できたら、そのタスクを少しずつ大きくしていきましょうねっていうと、今度また大きいのに戻っちゃうんですよ。でできないとか変なところに迷走してって袋小路に入っていくんで、本当にさじ加減だなというふうに思ったんですね。でこれねやっぱねうまいんですよ、しっかりと成長していく人って。小さなタスクをこなせるようになったらすぐどんどん大きくしていくんですけど、それも一気にドーンって大きくしないで、ちょこちょこちょこって大きくしていって、今だって時にバーンって大きくしていって、でもっと勘がいい人がそれが時代の流れとなんかいい感じにマッチして大きなことになったりとかするわけですよね。だからそれをねぜひやってみてほしいなと思うんです。でって言われてもね、なんかピンとこないかもしれないけれども、結局その、ドーパミンが出た時 が、マックスになっている人はエンドルフィン出せてないんだよってことを理解した上で、じゃあエンドルフィンを出すためにはやっぱりあの幸福感ですよね、あのその事象自体を楽しむということをやってほしいなと思います。だからやっぱね、好きじゃないことでうまくいくっていうのはやっぱちょっと難しいのかもしれないですね。好きじゃないこともやってるうちに好きになるんですけども、もともとエンドルフィンの出し方がわからない人ってそのステージにもやっぱいかないなだなっていうことが、この本を読んで非常によくわかりました。なのでそこら辺をね気をつけていただければと思います。以上です。